デボーション TV をご覧の皆様、おはようございます。京都中央チャペルの牧師、今井直樹でございます。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで。聖書の語る神様は良いお方であり、私たちに良いことをしてくださる素晴らしい神様でございます。今朝もその神様からその恵みをいただいてまいりましょう。本日の主題は、最後の晩餐です。本日の聖書箇所はマルコの福音書14章の22節から31節です。ではまず御言葉を聞いてまいりましょう。
マルコの福音書14章22節から31節。さて、一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取りなさい。これは私の体です。また杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、彼らにお与えになった。彼らは皆その杯から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは多くの人のために流される私の契約の血です。まことにあなた方に言います。神の国で新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことは、もはや決してありません。そして賛美の歌を歌ってから、皆でオリーブ山へ出かけた。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私は羊飼いを打つ。すると羊は散らされると書いてあるからです。しかし私は蘇った後、あなた方より先にガリラヤへ行きます。するとペテロがイエスに言った。たとえ皆がつまずいても私はつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います。まさに今夜、鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言います。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しません。皆も同じように言った。
本日共にお読みしました箇所は、聖書の物語の中でも非常に有名でございますし、まだ絵画にでも絵でもですね、よくテレビや様々なものに取り上げられます最後の晩餐の場面でございます。イエス・キリストが十字架の死へ向かわれるその前夜ですね、弟子たちと食事をされ、今日の箇所では後に聖餐式の原型になるような言葉を語られています。そしてオリーブ山へと弟子たちと一緒に祈りに出かけられ、そこで、捕まるというような方に、話が進んでいくわけでございますけれども、その、オリーブ山へ出かけて行かれる。その最後の晩餐が終わって、そのオリーブ山に出かけて行かれる。その時に、非常に、ショッキングな言葉をイエス様がお弟子さんたちに語られたのでありました。あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いをすると羊は散ってしまうと書いてあるからだ。ですね。語られ。そう。弟子たちがイエス様を裏切る。イエス様を見捨てて逃げてしまう。イエス様ご自身はどうなんでしょうか。十字架にかかる。そこまでわからないとしても、自らの死というものを予感されていた。時の権力者である立法学者やパリサイ派の人たち、祭司長たち、既得権益の人たちから命を狙われる、邪魔者扱いされているというようなことを、感じておられたでありましょうし、そして、その時には、きっとこの弟子たちも自分を裏切る、自分を否む、自分のことを否定すると、そのように受け止められていたのでありましょう。その方を弟子たちに語るわけでございます。当然、一番弟子のペテロをはじめ、弟子たちはそのようなことはありませんと、否定をするわけですね。私たちはイエス様をね、見捨てるようなことはありません。どんなことがあったとしても、私たちはね、あなたから離れませんと語るわけでございます。そして、ペテロなんかはですね、たとえ、みんなが つまずいても、ね、私以外の他の弟子たちがつまずいたとしても、イエス様私だけは、ね、あなたを見捨てるようなことはいたしませんとですね、まあ、語るわけでございますね。まあ、ペテロにしてみればですね、本当に何をおっしゃるんですか、イエス様。ね、この私は最初からあなたについてきた。ね、本当に一番弟子ではないです。一番近いところであなたに仕えてきたものではありませんが、どうしてその私があなたを裏切ることがあるましょうかとですね、いうわけでございます。たとえ死ぬようなことがあったとしても、決してあなたのそばを離れるようなことはありませんとですね、まあ、大胆に語るわけですね。まあ、そして、まあ、その、に対して、まあ、イエス様は、ですね、あなたは、まあ、はっきり言っておくが、とですね、まあ、最後通帳と言いましょうかですね、明確に語られる。ね、あなたは今日、今夜、鶏が二度鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろう、とですね。いやいや、私は裏切られませんよ。他の奴が裏切っても私は裏切りませんよって言ってるペテロに対して、いや、あなたは裏切るんだい。それも、三度私のことを知らない。それも、今夜、ね、今からそれが起こるとですね、明確に語られたのでありました。まあ、そんなことを言われたペテロの気持ちはどうなのかとですね、まあ思うばかりことがあるわけでございますが、しかしながら、まあ彼らが必死に言えば言うほど、ね、まあイエス様ご自身もそうですし、また、まあ、この物語を読んでいる私たちも、弟子たちはこの後、まあ、イエス様が捕まる、ね。その時に雲の子を散らすように逃げるということを、まあ、知っていますので、まあ、なんかね、こうやって必死に対して、先生であるイエス様に対して私たちは裏切りませんというそのような、なんでそんなこと言うんですかっていう抗議は、まあ、なんだかね、まあ、滑稽に映るというか、まあ、自分たちがこれからすることの、ことを知らないのはね、何か、まあ、悲劇的でもあるわけでございます。まあ、そういった、イエス様の、が死に向かわれる、十字架に向かわれる、その途上での、ある意味、暗さと言いましょうか、悲劇性というもの、弟子、ね、こんな愛した弟子たちに裏切られてしまう、ね。裏切らないと言っている。口ではそう言っている人たちに裏切られてしまうと、そのような悲劇性というものが語られていくわけでございますが、今日、この箇所から受け止めたいのは、28節の言葉でございます。ね、しかし、私は蘇ってからあなた方より先にガリラへ行きます。ね、まあこれは今、新共同訳でお読みいたしましたけれども、そう、あなたたちは裏切る。でも、私は、蘇って、復活して、ね、十字架でか、ね、殺されるけれども、その後復活して、私は、あなた方よりも先にガリラへ行きますよ、ね、と、語られるわけでございます。ここで、まあ、あなた方よりも先にガリラへに行きますと訳されていますが、まあ別の訳を見ますと、先導するとなっているわけですね。つまり、ガリラへ行きますというと、何か、イエス様が、復活して、弟子たちよりも先にガリラへに行ってて、まあそこで待ってるよというようなイメージになるわけでございますけれども、まあ、別の訳を見ますと、そこは単にその空間的なことではなくて、先導する。ですね。あなたたちの前を導いていく。ね、そのようなことをしますよというふうに、訳すことも理解することができるわけでございます。つまり、弟子たちが、まあ、そのように失敗をする、ね、裏切らないと言ってたのに裏切る、ね、たとえ命を懸けても、あなたについていきますと言っていたのに、何にもかかわらず、ついていかないというような、ね、そのような失敗をし、また、イエス様ご自身のことを知らない、現に、ペテロはこの後三度、イエス様のことを知らないと、まあ、このイエス様の予言通りの行動になるわけでございますけれども、でも、それでも、イエス様は彼らを見捨てず、あなたたちを私は導いていくよ。復活した後も、あなたたちが行くべき方向性というものをちゃんと今までと同じように先に歩いてこの世に行きなさいとですね、教えていくよと語られたわけでございます。デボーション TV をご覧の皆さん、聖書の語る神様は私たちがどんな失敗や過ちを犯したとしても、決して見捨てるお方ではありません。ね、お前はもうダメだとかね。あ、お前はこんな失敗をしてきたから、もうね、もう、クリスチャン失格だとですね、そのようなことをおっしゃるお方ではありません。ね。まあそういうことがある。ね、受け止めつつも、そして、それで終わるのではなくて、私たちがどのように生きるべきか、ね、先に行って ね、導くよ、ね。だから、立ち上がりなさい。だから、ね、失敗したとしても、ね、もう一度歩き始めるんですよ、と、あげましてくださるのでございます。聖書の語る神様は、あなたを決して見捨てません。ね。あなた自身が、あ、こんな失敗をしてしまった。まあ人間は完璧ではありませんから、完全ではありませんから、いろんな失敗や間違いを犯してしまうわけでございます。時には、神様に対して恥ずかしいと思うような、ね、救われる前にやっていたような悪習慣やそういった事柄を行ってしまうこともあるでしょう。でも、だからといって、あなたはクリスチャン失格なのではありません。ね、少なくとも、神様はあなたを見捨てない。あなたはもうダメだとですね、見放すようなことはなさらないのでございます。なぜなら、私たちはイエス・キリストを信じて、救い主として信じて、洗礼を受けることによって、そう、神のことをされているからでございます。たとえどんな悪いことをしようとしても、どんな失敗をしようとしても、ね、子供と縁を切る親はそうそういません。私も小さい頃、小学校の頃でしょうか、おもちゃ屋さんに行ってですね、おもちゃを万引きしたことがありました。近所の友達と一緒にですね、集団でそういった行為をしたわけですね。お金も払わないでですね、店にあるおもちゃを勝手に持ち出した。そして、まあお店の人に見つかってですね、こっぴどく怒られ、そして、まあ親にもね、言われてですね、そして、親からも説教を受けるわけでございます、ね。まあ、今から、もう何十年も前のことでございますから、当時は、まあ、ある意味、体罰と言いましょうかね。まあ、その罰も受けるんでね、お尻をこっぴどくですね、叩かれたことをよく覚えているわけでございますが、しかしですね、まあ、万引きしたからといって、うちの親はですね、もう、お前は感動だとね、もう親子の縁を切るというようなことは言わないわけですね。なぜなら、子供であるし、愛しているし、そして必ず立ち直ることができるし、そこからまた始めればいいということをね、ちゃんとしているからでございますね。もちろん、まあ、世の中においてはもうね、ある、例えば犯罪を犯してしまったり、まあ、それも、繰り返し、ね、反省も何もないというような状況の中にあって、親子の縁を切るというような悲しい、ね、現実というものはあるかもしれません。いや、あるでしょう。ね、でも、聖書の語る神様は決して、ね、神様の方から縁を切られるお方ではない。神の子として、ね、私の子供としてるから、ね、ね、決して縁を、神様の方から縁を切ることはない。そればかりか、ね、ちゃんと導いていくよ。どうしてやったらいいか、ね、ちゃんと、あなたの人生を導いていくよとですね、私たちを励まし、ね、立ち上がらせてくださるわけでございます。たとえ、プラン A、ね、それが挫折したり、うまくいかなかったとしても、それで私たちの人生が終わり、ね、あ、もうこれで何もかも、ね、元の目阿弥陀ではなくて、神様はちゃんとプラン B、プラン B がダメでもプラン C、ね、それがダメでもし、いい、ね、どんどんどんどん、ね、次から次へと私たちを導いてくださるお方なのだ。ね、失敗もすることもある、間違いを犯すこともある、弱さに悩むこともあるかもしれません。それだからといって、あなたはダメなのではありません。ね、神の子として認めていただいている、受け止めてくださっている。そして、ちゃんとあなたがどのように生きたらいいか導いてくださる。あなたが考えていた計画があったでしょう。ね、人生の予定というものがあったかもしれません。でも、何かしらの失敗があって、ね、ね、また、いろんな状況の中でうまくいかないという挫折を体験することがあるかもしれません。でも、神様は次のある計画、ね、ちゃんと用意してくださっていますよ、ね。私はあなた方に対して立てた計画をよく心に留めている。ね、それは、平和の計画であって、災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。神様はちゃんと私たちの人生を導いてくださる。計画を立ててくださっている。どのように歩めばいいかちゃんと導いてくださる。そのような神様なのでございます。ですから、失敗を恐れないようにしましょう。どうしても日本人は完璧主義なところがありますから、まあ、0か100か、ねね、そのように考えてしまって、ああ、少しでも失敗の可能性があるならば、ね、あ、失敗するのが嫌だ、ね、 と思って、もう何もしないとかですね、本当にせっかくのチャンスであるのにそれをつかまないというようなことに陥ることがありますから、気をつけましょうね。神様は、あなたが、本当に素晴らしい人生を生きてほしいと願っておられるのでございます。人間ですから弱さがあります。時に間違った判断をすることがあるかもしれない。時には誘惑に負けてしまってですね、失敗することもあるでしょう。でも、だからといって神様はあなたのことを決してお見捨てになることではありません。ね、実際にイエス様がお弟子さんたちを、ね、自分を裏切った。あんだけ世話をしてやって、あんだけ面倒を見てくね、見てやった、あ私を否定する。ね、そのような、間違いを犯した弟子たちをイエス様は許し、受け止め、愛し、そしてどのように生きるべきかをちゃんと導いてくださったではありませんか。あなたの人生も神様はちゃんと導いてくださいます。大切なことは失敗や間違いをに恐れないで、ね、ビビらないで、ね、今日も与えられている課題や様々な現状に対して前向きに取り組んでいくということでございます。間違っても、自分を否定してしまったり、自分は神様から見放されている。自分は神様に愛されていない。自分は神様に見捨てられている。あんな昔に間違いをしたから、あんな失敗をしたから、などと、夢夢思ってはなりません。神様は全てを受け入れ、全てを許し、そして、先立って、あなたたちを導いていくよ。先導していくよ。だからちゃんとついてきなさいとですね、語ってくださっているのでございます。さあ今日も新しい一日がスタートします、ね。失敗を恐れないで。また過去の失敗や過ちに、引きずられないで、ね。今日を前向きに積極的に生きていくものとなのではありませんか。神様はあなたの前に立ってあなたをちゃんと導いてくださいますよ。ね、どうしたらいいか。わからなくなったら、祈りましょう、神様に祈りましょう。聞きましょう。ちゃんと何をなすべきか、知恵や、またアイデアや、そういったものを与えてくださって、私たちがどうしたらいいかをちゃんと教えてくださいます、あなたは神様から愛されている大切な子供なのでございますから、この父なる神様に信頼して、今日もしっかりとその歩みを続けていくものとなりましょう。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、今日も新しい命と新しい一日が与えられていることをありがとうございます。時に私たちは失敗をします。間違いを犯すことがあります。でも、神様はそういったものも含め、盛り込み済みでですね、そして私たちがそのことを通して、さらに成長し、さらに前向きになっていくことを願っておられることを心からありがとうございます。どうぞ、失敗や過ちを恐れて何もしない人生ではなくて、神様から与えられた様々な課題や問題に対して、神様に聞きながら前進していくものとしてくださいますようにお願いいたします。また、過去にいろんな過ちがあったかもしれません。失敗があったかもしれません。でも、そのことによって、私たちが何かしら神様から害を及ぼされるということは、すでにないことをありがとうございます。十字架によってそういったものは処分されました。神様は私たちを受け入れ、そして私たちの前を歩いて、私たちの歩みを導いてくださることを心からありがとうございます。わからなくなったり、迷ったりするときは、素直に神様に聞くことができますように、どうぞ助けてください。今日も神様の特別な守りと、格別な祝福が、このデボーション TV をご覧になっている人々、お一人お一人の上に豊かにありますように、信じて、主イエス・キリストの尊い御名によって、祝福をお祈りをいたします。アーメン。今日一日も、神様の特別な守りと、格別な祝福がありますように。それではまたお会いいたしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年。7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。